始めます。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れた時、神は私たちが行った義の業によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者と、我は聖霊を信ず、行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。382番を賛美いたします。382番です。
約束の地を
さて、主のしもべモーセが死んで待ち、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガ・ユーフラテス、ヘテ人の全土および日のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなた方と共にいよう。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。アーメン。
祖国の地を覗き見て心を備え明けに行こう。ヨシュアに習い進み行け。我ら目指すはカナンの地。世の苦しみにくじけずに悩みを越えて励みゆこう。ヨシュアに習い進みゆけ。我ら目指すはかなう街。先立つ主イエス仰ぎにて心を合わせ明けに行こう。ヨシュアに習い進み行け。なすべき務め名を置く。惜しく強く明けに行こう。ヨシュアに習い進み行け。我ら目指すはカナンの地。
強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。 あなたの神主があなたの行くところをどこにでもあなたと共にあるからである。アーメン。今皆さんは誰かに指導者に連れられてただ受けるだけで行く民ではありません。皆さんはキリストにあって勇者とされました。皆さんキリストにあって弱いものから強いものへと作り変えられました。皆さんはキリストにあって貧しいものから富んだものへと作り変えられております。強くあってください。大きくあってください。皆さんは主が与えると誓われた地を皆さんに続く人たちに継がせなくてはなりません。皆さんはただ受け身であってはなりません。強く大きくあるべきです。主が約束してくださった地へと皆さんのに続く人たち、それは皆さんの子供たちかもしれません。霊的子供たちかもしれません。その人たちに今継がせることのできる言葉備えはあるでしょうか。その行状はその人たちの前に正しいでしょうか。皆さんの立ち居振る舞いはその人たちの前にふさわしいでしょうか。今ヨシアのように強く大きく整えられるように今皆さん自身がお祈りください。
ただ強く大きくあって私のしもべモーセがあなた方に命じた すべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にもそれではならない。それはあなた方が行くところではどこででもあなた方が栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。皆さんは自分のすることで繁栄しているでしょうか。自分のすることが何か違う気がするでしょうか。何か死を知らない者たちにぶんどられ続けているような気がするでしょうか。今一度皆さんは主が命じてくださった全ての御言葉を守り行っているかどうか、右や左にそれていないかどうか点検してみてください。御言葉に書いてあることは、全て主が命じた律法を守り行えば、それを離れて右にも左にもそれなければ、行くところではどこででも栄えるとあります。今皆さんは主の御言葉に対しての従順服従を今一度チェックしてみてください。御言葉を教会で受けた、しかし家に帰ったらすっかり忘れて、翌日になったら先日の御言葉がなかなか思い出せないということはあるでしょうか。今皆さんは御言葉をしっかりと握りしめて離さぬ、その信仰が与えられるようにとお祈りください。 彼らはヨシアに答えて言った。あなたが私たちに命じた言葉は何でも行います。またあなたが使わすところどこへでも参ります。私たちはモーセに聞き従ったようにあなたに聞き従います。ただあなたの神主がモーセと共におられたようにあなたと共におられますように。あなたの命令に逆らいあなたが私たちに命じるどんな言葉にも聞き従わない者があればその者は殺されなければなりません。ただ強く大しくあってください。アーメン。このヨシアというヘブライ語名はギリシャ語ではイエス様です。イエス様はすなわち誠のヨシアです。ヨシアが命じた言葉は何でも守りを行うとこの民は告白しました。今皆さんは神が立ててくださった誠の大祭司イエス・キリストに聞き従ってください。このキリストにの御言葉に聞き従わずしてただ祝福ください、祝福ください。それは違っております。そのような人には祝福は微体一文たりともありません。ただイエス・キリスト、この誠のイエス主なるイエス様に聞き従う者こそ祝福が千の千倍万の万倍注がれるものです。今皆さんはこの民が告白したように、私はモーセに聞き従ったようにあなたに聞き従います、イエス様あなたに聞き従いますと、ただ強く大しくあってくださいと主に対して信仰告白し、主に聞き従うその信仰告白を今一度新たにしてする、そのような時間としたいと思います。二人の人がまだ寝ないうちにラハブは彼らのところに来て言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。私たちはあなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は上は天下は地において 神であられるからです。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。この遊女ラハブはその住んでいる町、そこに住んでいる人々がどんな者たちであろうとも、彼女は信仰告白しました。神の使いに対して、神の民の使いに対して真実を尽くしました。そして彼はこの神の使いたちに対し交渉を要求しました。自分たちがあなたに真実を尽くしたように、あなた方も私たちに真実を尽くしてくださいと。今皆さんはこのラハブの信仰に習い、周りの人々がいかに罪にまみれた行いをしようとも、また誘ってこようともそれに屈せず、この主から使わされた二人の石膏、彼らが来たのを見たのであれば、皆さんは躊躇せずその二人に、見つかりたちに真実を尽くすように。その人たちは彼女に言いました。あなたが私たちに誓わせたこのあなたの誓いから私たちは解かれる。私たちがこの地に入ってきたなら、あなたは私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておかなければならない。またあなたの父と母、兄弟、またあなたの父の家族を全部あなたの家に集めておかなければならない。あなたの家の戸口から外へ出るものがあれば、その血はその者自身の頭に帰する。私たちは誓いから解かれる。しかしあなたと一緒に家の中にいる者に手をかけるなら、その血は私たちの頭に帰する。だがもしあなたが私たちのこのことを喋るなら、あなたが私たちに使わされたあなたの誓いから私たちは解かれる。ラハブは言った。お言葉通りにいたしましょう。こうして彼女は彼らを送り出したので、彼らは去った。そして彼女は窓に赤い紐を結んだ。アメン。遊女ラハブはこの二人の石膏に言われた通りに赤い印をその家につけました。そして彼女は守られました。彼女の家の中に入った全ての人たちは滅びから免れました。皆さんは赤い印の内側にいつでもいるでしょうか。彼らは言いました。この赤い紐の印の家の戸口から外へ出るものがあれば、その血はその者自身の頭に帰すると。今私たちは十字架の贖いの血潮の内側にいるかどうか、今一度チェックしてください。イエス・キリストの十字架から離れて身勝手に好き勝手な家々を歩き回ってはいないでしょうか。十字架の赤い印の外側に出て身勝手なあのこと、このことを見て聞いて心を騒がして遊び歩いたりしてはいないでしょうか。今主の御前に立っている皆さんは、十字架の血潮の尊さをしっかりと味わい知り、その守りの確かさをしっかりと見て、誠の救い主なるイエス様から目を離さず、その救いの内側にいつまでもいらせるように、そしてこのキリストの 愛の尊さ、愛の素晴らしさ、キリストの十字架の血潮の尊さ、素晴らしさを覚える祈りを今一度皆さんがそれぞれでお祈りください。
生徒たち一人一人の家庭がこの赤い紐を結びますように、生徒たち一人一人の家庭にはこの赤い印がつけられて、その家が守られ、家族が守られますように、そのような信仰を主よ、どうか生徒たち一人一人の家に主を新たに起こしてください。主を信じ、イエスを信じる者はその人もその人の家族も救われると主を書いてあるとおりです。どうぞその救いを家族上に、生徒たち一人一人の上に光らせてください。ですがあなたのお言葉通りにいたしましょうというこのラハブの信仰を生徒たち一人一人に与えてください。この主の神の国から使わされた使いたちに主を交渉するそのような大胆さという人は与え、そして祝福は分取るもの、主をどうか生徒たちがますます大胆にそれぞれ主の御前に出て、イエス・キリストの血潮を盾に大胆に救いを勝ち取る生徒たちであります。主をどうか生徒たち一人一人の信仰をますます強くしてください。
ヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った、あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った、いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。主の軍の将が抜き身の剣、御言葉の剣を持って 皆さんの前に立つとき、皆さんはその主の軍の将の御前に、御言葉の前にひれ伏して従順を唇から告白するように。ヨシアはまず、あなたは私たちの味方ですか、それとも敵なのですかと問いました。皆さんは御言葉に対して、また主の軍の将に対して、この敵か味方かという損得感情を持ち込んではいないでしょうか。御言葉が気に入ればそれを受け入れ、気に食わなければ敵としてそこから遠ざかるというようなことをしていないでしょうか。主の軍の将は言います。いやと、違うと、ノーと、私は主の軍の将として来たのだと。ヨシアはそれに対して全く正しい態度を示しました。ヨシアはまず顔を地につけ伏し拝みました。そして彼は主従関係をはっきりしました。我が主は何をそのしもべに告げられるのですかと。皆さんは御言葉を前に主を主とし、自分を主従関係の従に置いているでしょうか。そうであるのであれば、主の軍の将は皆さんに、皆さんの前に立ちはだかっているエリコの正しい攻略方法を教えてくださいます。主の軍の将は言います。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところであると。履物は世の中を歩き回り、世の中の塵汚れがついたものです。皆さんが主の御前に出るときは、世から受けた汚れを脱ぎ捨てて御前に出るべきです。世の中で受けたあの汚れ、この汚れで思い煩わされながら、履物を履きながら主の御前に出るべきではありません。あの思い煩い、この思い煩いは脱ぎ捨ててから主の御前に、この聖なる場所へと立つべきです。今皆さんは聖なる場所、主の御前に立っております。世の諸々の思い煩い、あの汚れ、この汚れに関する怒りや妬み、そういったものは一切脱ぎ捨てて御前に出るように。そして御言葉の抜き身の剣を前に、皆さんもヨシアのように顔を血につけて伏し拝み、我が主はと、何をそのしもべに告げられるのですかと、今主の御前に問いてください。皆さんの前に立っているエリコの城壁、それを切り崩す方法を、そのような正しい態度で主の御前に臨むことによって教えていただくように、今主の御前に求めてください。このエリコの城壁をどう切り崩せばいいのか、今主に問うてください。その前に履物を脱ぎ、顔地にひれ伏し、主従関係をはっきりとさせて、自分はしもべの立場、聞く立場、その立場をはっきりさせるように、今主の御前に出て主に問う時間としたいと思います。 主はヨシュアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一回り、6日そのようにせよ。七人の祭司たちが七つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、七日目には七度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。ヨシアは民に命じていった。私が時の声を上げようと言ってあなた方に叫ばせる日まであなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また口から言葉を出してはいけない。この主の軍の将が授けたエリコ攻略方法は、人の思い、人の計らいでは到底受け入れられぬ常識を逸したものでした。先頭行くのは剣や槍を持った戦闘員ではなく祭司でした。祭司が、七人の祭司たちが七つの角笛を持ち、七度町を回ること。今皆さんは主の軍の将からいただいた知恵を受け取り、それに従順し服従する準備はできているでしょうか。しかしその通りになすのであれば、その皆さんの前に立っている城壁は必ず崩れるものです。ヨシアは民に、その日その時まで声を聞かせてはならない、口から言葉を出してはいけないと言いました。私たちの唇はしっかりと御言葉に不従順する言葉を閉じなければなりません。人間語を閉じなければなりません。心配であっても黙って主の救い、主の言われた通り実行するのであれば、この救いは成就します。しかし唇から昇らせる言葉によって不信仰に陥ることはないように、他人が唇から不信仰の言葉を語っている時はその口を閉じるか、あるいはそこを離れて聞かないように、今主の御前に出て主の伝授してくださったこの人間の知恵ではない主の救いの方法をしっかりと思い巡らし、それを守り行い、そうして救いを得るまでに、これを主の御言葉を思い巡らすように、今皆さんは主の御言葉にしっかりと従順し服従できるようにお祈りください。 7度目に祭司たちが角笛を吹いたとき、ヨシアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町と町の中のすべてのものを主のために聖別しなさい。ただし遊女ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女たちは私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。ただあなた方は聖絶の者に手を出すな。聖絶の者にしないため、聖絶の者を取ってイスラエルの宿営を聖絶のものにし、これに災いをもたらさないためである。ただし銀金および聖堂の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らずまっすぐ町へ登って行き、その町を攻め取った。終わりの時代においても主の御使いが七つのラッパを携え、一つ一つ吹きながらされるごとに、その世というエリコは滅びへとカウントダウンを早めており、そして今まさにその状況です。今皆さんはこの世において遊女ラハブのように赤い印の内側でかくまわれたものであり、そしてなおかつ主の働き人として主にあって強いものとされ、兵士とされ、大胆に世に対しサタンに対し立ち向かうものとなっております。今皆さんは自分も主の兵士として世にサタンに立ち向かい、この戦いは肉のものではなく主権力、この世の暗闇の 権力者たちに対する戦いであることを知らなくてはなりません。悪しき霊ども、人々を欺く霊どもに対して容赦してはなりません。サタンに対しては聖絶しなくてはなりません。主の軍の将とともに今皆さんは戦いに参加する者として、そして主の兵士たちとして主に守られた者として今大胆さが与えられ、強さ大しさが与えられるように、ただし世の聖絶のものを持ち込んではなりません。それはイスラエルの宿営をこの当時アカンが聖絶のものを持ち込むことによってイスラエルの宿営全体が聖絶のものとしてしまいました。アカンのようになることがなく、主に聖別された、主に分取るべき分取り物は主の聖別された宝物蔵へと持ち込まなければなりません。今この主の働き人としてその務めが明らかとされました。すなわち世に対して、サタンに対して、暗闇の権力主権力、この世の諸霊たちに対しては大胆に立ち向かい、聖絶し滅ぼし尽くすように、皆さんのうちにある聖絶するべき世のものは全て容赦なく聖絶し尽くすように、少しでも滅びるべきものを皆さんのうちにとどめ置くことがないように、今皆さんは自分がそのように主の御前に整えられた主の兵士として立つことができるようにそれぞれお祈りください。
Thank you.
スラエル人の中でまだ自分たちの相続地が割り当てられていない7つの部族が残っていた。そこでヨシアはイスラエル人に言った。あなた方の父祖の神主があなた方に与えられた地を占領しに行くのをあなた方はいつまで伸ばしているのか。部族ごとに3人の者を選び出し、彼らがその地を行き巡るように私は彼らを送り出そう。彼らはその地についてその相続地のことを書き記し、私のところに来なければならない。まだ取るべき地がなお多く残されております。ヨシアはあなた方はいつまでそれを先延ばしにするのかと戒めました。私たちの前に広がっている分取るべき相続地、それを取るのを先延ばしにしていないでしょうか。まだ自分と敵の力を見比べて自分が弱いと計算しているでしょうか。主が共におられるのであれば、進み出れば、信仰によって進み出るのであれば、そこは勝ち取ることができます。今なお主の御前に保留しているべき、攻め滅ぼすべき地を、それを先延ばしにしていないでしょうか。もしそうであれば、そこを信仰を持って攻め取るように、今皆さんは自分のうちで保留しているものを示していただき、そこを大胆に勝ち取っていただくことを主に求める祈りをそれでなしてください。ヨシアは 年を重ねて老人になった時、イスラエルの長老や司たち全てを呼び寄せて言いました。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こうおよびエジプトで仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が使いようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に使える。アメン。今皆さんは世の人たちが使えている権威に使いたいでしょうか？富に使いたいでしょうか？神々に使いたいでしょうか？しかし皆さんのうちからそれを除き去り、主にのみ使えなさいとヨシアは命じております。ヨシアは宣言しました。私と私の家とは主に使えると。今皆さん自身もそれぞれ信仰告白してください。愛する主よ、あなたが大いなる御救いによって私たちを選び、私たちにこの地上の囲いのうちにおいて救い、世に対してサタンに敵対して歩む生徒としてくださったことを感謝いたします。我と我が家とは主に仕える。我と我が家は主に使えます。我と我が家は主に使える。主よ、この信仰告白をいつでもなし、世に対しサタンに敵対し、この命の御言葉を口から離さず、昼も夜も朝もこれを覚え、これを口ずさみ、そうして私たちの行くところどこででも栄える、その祝福を私たちのうちに囲い込み続けることができますように。どうか今それぞれ信仰告白した生徒たちのその信仰をあなたがお受け取りください。どうかあなたに会って歩み続けるこの祝福の歩みから、右にも 左にもそれることがありませんよ。主の軍の将の前にはただひれ伏して敵味方という損得概念を一切投げ捨てて、ただ我が主はこのしもべにとかこのスタンスを逃すことがありませんように、主が告げられる御言葉には従順し服従することによって大いなる勝利を勝ち得る私たちでありますように。目の前に立っている城壁は主の御言葉によって、それに従順し服従することによって、唇から人間語をしゃべらせることを、それを閉じることによってそれらを得ることができますように。城壁が崩され、そこを分取り勝ち取り、聖なるものはあなたの宮に携え上る、この信仰を与えてください。今日一人一人に与えてくださったそれぞれの御言葉を主よ、あなたが日々育み育て、その各々の人生において豊かな実りを結ばせますように。今日のすべてのことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。では皆さんご起立ください。最後に主の祈りを祈りたいと思います。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なる者たちがあなた方によろしくとのことです。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たちすべての上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。